イエス様が幼子のようにって言われるのとは全く反対の社会のあり方。やっぱり誰が大きいか、誰が必要とされるか、そうでない人たちがどんどんどんどん居場所を失っていく、そういう状況に憂いたある一人の人が、ある地方の町づくりを見まして、これをなんとか映画にしたいと言って、そのタイトルが降りてゆく生き方という題で名画化されたんですね。実は私その映画は見たことないんですが、映画のプロデューサーがその地方の町づくり、何をそれを元にしたかっていうのが、北海道の精神障害者の地域活動拠点、その取り組みで彼らが口にしている降りてゆく生き方という言葉に触れて、作った。でその地域活動拠点というのは実はベテルの家っていう、クリスチャンのソーシャルワーカーが始めたそういう活動だっていうことで、私も知ったんですね、その記事。ああそんな映画あるんだ。残念ながらその DVD とかどっかで借りるとかいうわけにはいかず、本は買って読んでみたい。ああそうかって思ったんですけど、クリスチャンじゃない方なんで、その作った方、書いてる方は、ああそうかと思いながら、そのベテルの家の働き、それ今までの、お金を使って、つまりなんとかその障害者とか弱い人たちが上に上げようとする、そういう活動を、それが本当にその人たちのためになるのか、社会のためではあるかもしれないけど、その人たちの本当にためかと、ソーシャルワーカーが、最初からではなくて、この一人一人カウンセリングしてサポートしていく中で、いや上げていく生き方ではない、彼らのいるところにみんなが降りていくっていう、そういう社会にできないのかとチャレンジしてやっていく、まさにイエス様の働き、罪人主税人たちをそうじゃない姿に上げていこう、幼子たちを大人にしようではなくて、一緒になってイエス様も幼子となってくださって、その中で活動される、そうじゃないかと言って、ソーシャルワーカーがベテルという拠点を作っていった。とは言いましても、本当に一つ一つの実現は大変で、いろんな問題を抱えている人たちで、私たちは問題抱えているとダメだと言って問題を解決しないといけない、つまりその解決は問題をなくす、穴が開いてたら埋め立てる、真っ平らにする、そうやって上げる生き方、正常な状態に。でもそうなれない人っていっぱいいるわけですよね、その埋めたくっても埋められないような、そんな、精神障害ですから、例えば薬とか、あるいは努力とかして、それがつまり真っ平らになるんじゃないかふと思ってしまったりしますが、そうではない。そうなったとしても再発する可能性がいっぱいあるわけで、彼らが登っていくっていう、そのつまり私たち、例えば正常な人がここで、彼らここだとして、同じ正常になれってなった時に、彼らはそれで安心するかっていうと、いつまた元に戻るかって怯えながら生きる、結局居場所はないし、またこっち側の人間も一緒なんですよね。もう大丈夫だねって言えないわけですよ、危なかしいよなって見られるわけで、お互い居場所ないわけです。そういうシステムではない、具体的に一つ例を挙げるならば、幻聴、本当は誰も何も言ってないのに声が聞こえるって、一つの現れです、病気の。普通はそういうのはないんだと、あなたが聞いているように思うけど、それは本当はないんだから、聞こえないものなんだから、そうすると聞いちゃいけないと。でも聞いちゃいけないって言って聞かないようにして、聞けなくなるわけではないわけです。やっぱり聞こえてくると、じゃあ自分はおかしいからダメだと。ところがこのベテルの家では、 それはいけないよって言わない。みんなそれがあるんだねって受け入れる。だけどそれ切り離すそうなんです。幻聴さん、さん付けする。確かにあなたが聞こえるその声、その声の主が誰かわからないから、まあ、例えば幻聴さんで、ある人はあの高橋さんとかなんか名前つけるそうです。でそして彼は何て言ってるのって、いや今日は何も言ってこない、今日はなんか無口ですよって、ああそう珍しいねみたいな、ああ久しぶりにね幻聴さんがねこう言ってきました。幻聴が聞こえるっていうことはやっぱ体調が悪いということなんですよね。だからあるないってちゃんと報告してくれたらソーシャルワーカーはそれで対応できるんです。会っちゃいけないって言ったらに聞いちゃダメなんだって思うから、聞いてもいや聞いてませんって言って対応できないと、どんどんひどくなっていくわけです。ああなんて言ってるので、そうやって受け入れていくと結局その人はやっぱ精神不安定な状態が悪影響を及ぼしているし、また疲れててそういう状況になるわけですから、報告し幼子のように報告してくれた方が、じゃあ休みなさいとか、じゃあ気分転換にちょっと外に行こうかっていうのを繰り返していくと自分でコントロールできていくようになる。で聞こえなくなるか、あるいは聞こえたとしてもそれで対応できるようになっていく。問題を問題としない。それは自分だけに与えられた、まるで才能かのようにして、だから私はこう生きていく。まあそのためには忍耐せよ、本当にその人の位置まで降りていく、それがあると受け入れて、じゃあそれは何なの、そうです、こうです、こうです、じゃあこうしてみたら、もちろん試行錯誤です。これは右これは左って読んでなくて、本当にその人をその人のまま受け入れていく、それが降りていく。だからそこにいる人たちはみんな自分は実はこういうことがあって、ちゃんと自分で説明できるようにもなるんですね。そういう現象で私はこうこう名付けていますと。だから精神分裂なんていうようなそういう言葉ではなくて、私はニッチもサッチもいかない病ですって自分で名前つけて、でみんなにだから時々わーっと多くの人が来るとわーっとパニックになって、まあ当たりバーって撒き散らしたりするので、すいませんが一人一人来てくださいって言えば、あ分かりましたで済むわけです。ちゃんと自分で説明して、あじゃあいっぺんに行っちゃいけないんですね、そうやってお店経営して利益出してやっていってると。お互いがだからできないんですねじゃなくて、そういう私だからこれができます、あじゃあ私はこっちができます、これをやっちゃダメなんですねってすごいルールして、みんながやってちゃんと利益が上がってると、本当すごいな。登っていくんじゃない、降りていき、またそれで多くの人たちが、はあ、じゃあ私もそこで居場所があるんですか、心を入れ替えて、この方が受け入れてくださる、こうであってはいけないなんていう人は一人もいない、神様が作られた存在を私たちはどうこう言わないで、それを本当に幼子のように捧げて愛してくださる、そのことのために私たちはイエス様の命をいただいている。ここ問題だと、これ一部変えられたら、そうではない、それ全部丸ごと、そもそももともとは私自身が大問題で、しかしその私を十字架にかかってまで立ち上がらせてくださり、7回倒れても8回起き上がらせてくださるこの方、この方こそ私を受け入れ、全ての人をまた受け入れてくださるお方である。誰が大きいですか？みんなが大きいんです。本当にそうした愛があるんだっていうことを、優劣関係つけて誰が誰がではなくて、 このお方は一番小さなお方となってまで私を愛してくださり、私の命となってくださり、そこまで私を必要とし、欠けてはならないと受け入れてくださる、その心をいただいて、なんとかその愛に生きたい、その愛を伝えるものとなりたい、そして困った時にはすぐイエス様と幼子のように駆けつけ、また困ってる人を見たらイエス様の助けがと、本当にそのことをひたすら、小さい子供が何かあったらわーっと親に駆けつけていく、そしてお父さんこんなことあった、あんなことがあったって全部言ってくれるような、本当に幼子のような神様との関係を持つ、そのような教会となっていくことができたらと心から願っています。お祈りをいたします。よく聞きなさい。心を入れ替えて幼子のようにならなければ天国に入ることはできないであろう。天の父なる神様、誰が天国で大きいものですか。自分を大きく大きく見せようとし、天国の狭い門に入ることができなくなっている、そんな愚かな私たち、幼子のようにこれら小さいものの一人にと、あなたは私たちがどんな存在であるかということを教えてくださり、その小さいあなたを愛しているんだと大きく見せて、大きくならないと神様に見つけてもらえない、そんな小さな神様ではない。神様はどんな小さいものをも決して見逃すことなく、そしてその存在を豊かに用いてくださる、必要としてくださる、十字架にかかってまで救ってくださる、そのような大いなるお方であるということを心から感謝いたします。あなたはもっと多くの人を必要とし、多くの人が救われることを喜ばれます。どうかその幼子の心を持って、もっと多くの人が教会に集い救われていきますように、そのような人たちこそ救われるべき人である。本当にそのようなあなたの心を持って、私たちさらに祈ることができますように助けてください。そして何よりも私がそうであると主よ、幼子のようにいつでもあなたのもとに駆けつけ、あなただけに頼るものとさせてくださるようにお願いいたします。そしていつもあなたの救い、あなたの愛に満たされて、何があってもあなたは私の手を取って起き上がらせてくださる、あなたはいつも私と一緒にいてくださる、その喜びに満たしてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。